4。この言葉を聞くなり、山本医師の体はゴムまりのように椅子から跳ね上がった。そうして何か言おうとしても、ただ唇だけが波打つだけで、言葉は喉の奥に仕えて出てこなかった。まあまあ、と検事は手を持って制していった。何もそれほど驚きになることはありません。あなたがお入れになったとは私は申しませんでした。あなたが書生さんに持たせてやられた薬の中に亜酸があったとて、直ちにあなたがお入れになったということはできません。だから私はまず安市君に嫌疑をかけてみたのです。そうして今申し上げたようなことが行われたのだと推定したのです。しかし、嫌疑といえば安市君ばかりでなく、賢吉君にも令嬢にも女中にも一応かけてみなければなりません。先に私は賢吉君のことを一旦切り離して考えるよう申しましたが、ここに至って賢吉君を再び引き出してくるのは少しも差し支えないと思います。仮に未亡人の前3回の発病がマラリアであると想像して賢吉君に無関係であるとしても、賢吉君もまたその事情を利用して毒を投じたと考えても良い理由があるのであります。というと、前3回の発病でさえ賢吉君が疑われているのだから、4回目に毒を投じたならば当然賢吉君が犯人と睨まれるに決まっているから、まさかそんなことはすまいと思いになるでしょう。しかし賢吉君自身から言えば、前3回の発病には自分は無関係だから、4回目に毒を投じて他人に嫌疑をかけさせるように計画したと考えても差し支えありません。差し支えのないばかりか、そこに立派な理由があるのです。それは何であるかと言いますに、実は賢吉君の恋人なる大島英子さんから聞いたことですが、賢吉君の他にも英子さんを恋している人があるのだそうです。だから英子さんとの結婚を母親から拒絶されて賢吉君が上司を迫ったのも、英子さんをそのいわば恋敵のために取られたくなかったためらしいのです。で、英子さんは賢吉君と結婚ができなければ一生涯独身で暮らすと固く誓ったのだそうです。けれど気の小さい賢吉君がなおも不安を感じたことを想像するに固くありません。したがって賢吉君がその恋敵を覗こうと企てたこともまた想像しうるところです。というと、賢吉君が母親に毒を与えてどうして恋敵を覗きうるかという疑問が浮かぶはずですが、山本さん、あなたにはよくわかっているでしょう。改めてお尋ねするのも変ですが、賢吉君の恋敵というのはあなただそうですね。いや、こんなことを尋ねてお顔を赤くさせては申し訳ありませんが、これも尋問の順序として致し方ありません。で、賢吉君がその朝あなたのところから母親に薬の届いたのを幸いに、その中へ亜酸を投じ、あたかもあなたが毒殺なさったように見せかけたと考えても、これまた決して不合理ではないと思います。さて、こうなると賢吉君が投じたのか、安市君が投じたのか、さっぱりわからなくなってきました。薬方紙に残る指紋は、元より不完全なもので、誰のものともわからず、また、ある一定の人の指紋が現れたとしても、必ずしもその人が亜酸を投じたとは断定できません。同様に、令嬢か女中か、あるいはまた、疑ってみれば、あなた自身がお入れになったのかもしれません。で、私はすっかり迷ってしまったので、この問題を解決してくださるのはあなたより他あるまいと思って来ていただいたわけなのです。検事は一息ついてぎろりと目を輝かして相手を見つめた。藤井所長も片田博士もなんとなく緊張した様子であった。山本医師も少なからず緊張して見えたが、気温の高いのに似合わず顔の色が青かった。私に解決せよとおっしゃっても解決のできる道理がありません、と医師は細い声で言った。そうですか。私はまたこの事件の鍵を握っている人は あなたより他にないと思うのです。なぜですか？なぜと言いますと、さっきも述べました通り、あなたが29日の朝書生に持たせてよこされた薬の中に亜ヒ酸があったとすると、その亜ヒ酸を投じた者は、安市君か賢吉君か令嬢か女中か、あるいはあなたご自身か、さもなくばあなたの家の書生かでありますが、書生と女中と令嬢は問題外として、残るところは安市君か賢吉君かあなたの3人であるからです。賢吉君と安市君の事情は先刻申し上げた通りですが、あなたについても賢吉君と同様なことが言いうるだろうと思います。すなわちあなたにとって賢吉君は恋敵です。大島英子さんの話によると、あなたが S 病院においでになるとき、英子さんに執拗に言い寄られたそうで、英子さんはそれがうるさいために病院を辞して M 呉服店に入ったのだそうです。してみればあなたは失恋の人であります。したがって同じく恋敵同士でも、あなたが賢吉君を憎む程度は、賢吉君があなたを憎む程度よりも比較にならぬほど大きいのであります。で、あなたが令嬢から事情を聞いて、その好機会を利用なさったと考えることは、まことに当然ではありませんか。あなたが未亡人の病気のマラリアであることにお気づきになったかどうかは、今ここで問わぬことにして、嘔吐と下痢のあることを幸いに亜ヒ酸を利用しようと企てられたことは、最も自然な推定ではありませぬか。賢吉君も安市君も医者ではありません。ですから賢吉君と安市君とあなたとの3人並べて、誰が社販の事情を利用するに最も適しているかと問うならば、誰しもあなたであると答えるに違いありません。安市君は売薬業を営んでいるから、多少医学的知識があるとしても、あなたほど容易には考えつかぬと思います。古来毒殺は女子の一手販売であると考えられ、男子で毒殺を行う者は医師か薬剤師であると言われておりますから、この際にも医師たるあなたを考えるのは別に機会ではないと思います。安市君は売薬業をしておりますから、亜ヒ酸を手に入れやすいとしても、安市君にしろ賢吉君にしろ、亜ヒ酸を投ずる際にすこぶる大きな冒険をしなければなりません。ところがあなたはやすやすとして亜ヒ酸を投ずることができ、しかも命令的に飲ませることさえできる位置にいます。こう考えてくると、3人のうちあなたを最も有力な嫌疑者と認めることは大なる誤りではないと思います。山本医師の顔は土のように青ざめ、額から汗がバラバラ流れた。だって私が亜ヒ酸を混ぜたという証拠がないじゃありませんか。賢吉君や安市君と同じ位置にいるだけじゃありませんか。ところがそうでないのです。あなたは29日に大変な間違いをやっています。問題の薬を書生に持たせてやって、あなた自身が患者に与えられなかったこともあるいは一つの手抜かりかもしれませんが、それよりももっと大きな手抜かりは、あなたが奥田家を訪ねて未亡人の死をお聞きになったとき、今朝持たせてよこした薬を患者は飲みましたかとお尋ねにならなかったことなのです。ところが安市君はあの朝、賢吉君の出た後へ忍んできて、令嬢から10時ごろに飲むべき薬が届いていると聞き、もしや兄がその中へ薬を混ぜはしなかったかと疑って、その薬を母親に飲ませなかったのです。で、その薬はそのまま保存され、片田博士に分析してもらったところ、 0.2g の亜ヒ酸、すなわち致死量の2倍の毒が存在していると分かりました。これを聞くなり、山本医師は喉の奥から一種のうなり声を発した。
だってだって
と山本医師は叫んだ。未亡人は亜ヒ酸中毒で死んだではありませんか。いかにもあなたの死亡診断書には 亜ヒ酸中毒が死因であると書かれてありました。ところが、片田博士が死体を解剖なさった結果、亜ヒ酸の痕跡をも発見し得なかったので、博士は死因に疑いを抱いて、血液検査の結果、マラリアの存在を発見し、4回も激しい発作を起こしたため、5回目に心臓が衰弱していたということが分かったのです。ですから、賢吉君も安市君も、その他何人も未亡人の死とは関係ありません。この時、山本医師は急に目を白黒させて、机の上にふらふらとうつむきに状態を投げかけた。だから、賢治の言った次の言葉が、果たして聞こえたかどうかは疑問である。山本さん、私はあなたを奥田未亡人謀殺未遂として起訴します。定本、大来右与の殺人、他8編、春陽文庫、春陽堂書店、1995年平成7年2月25日、初版発行。